はい、どうも皆さん、お元気でしたか？私たちは元気でした。おはこんばんちは、あゆむです。よろしくどうぞ。
ノブレキブーブーと、
KTM、お城熊です。
もういいって、
なんでこんなグズグズなってるか分かるか？
なんで
ずっとゲームしてるな、お前。
アイエーナーデイジナトーン。どうも、ノブレキ
またと、ムガーラさんと
KTM、お城熊です。
お願いします。
PUBG の大会以降麻痺してんか、お前。ちょっと、
いやー、すっかり梅雨も明けたようなお日柄ですね。
めちゃくちゃギリギリまでなんか、あの、真剣な顔して、
いやいや、
あの、なグラビア雑誌読んでる男のチラで、お前ゲームしてたな。
そんなエロい目してた？
エロいというか、意外と真剣な顔してるわけよ、みんな。あのエロ雑誌見てるとき。
いやー、やっぱりね、このゲームが今仕事になりつつありそうな流れですから。
まあ確かにな。
少しでも自分のスキルを磨くという意識が高まっているのは事実です。
ただその大会公式のゲームやってんけどな、今お前。
違うゲームをやってましたが。
違うゲームやってたけどな。
ゲームというスキルはどのジャンルにも通用しますから。
まあ本番ギリギリまでね、まあそういう好きなこと熱中するのはいいことですけれども。
好きなことというのはちょっと心外でありますけど。
いや、これだから公式のお前ゲームじゃないだろ。これは好きなことだろう。
いや、これはこれ、ラジオはラジオでしっかり切り替えて。
言ってる場合だから。
切り替えてるさ。
メリハリをしっかりしてください。
メリ張ってる、メリ張ってる。
まあそういうわけでね、うん、あの PUBG というね、まあオンラインでスマホゲームなんですが、
いわゆるバトルロワイヤル形式ですね。
バトルロワイヤル形式、サバイバルゲームをこう、アプリ上でやってね、はい、世界中の人とつなげて遊ぶっていうゲームがすごい、まあ有名なゲームですよね。知ってる方はもちろん知ってる。
そうですね、このバトルロワイヤルゲームではナンバーワンじゃないでしょうか。
そうですね、
スマホアプリでもパソコンゲームでも、
はい。まあ、うん、そのゲームの沖縄大会が先日ありまして、
はいはい、まあ公式ではないですよ。公式の PUBG さんがやりますではなく、うちうちでね、
うちうちというか、まあ、あの、あるこのスポンサーさんがね、企画して、もともとめっちゃ e スポっていう RBC さんの番組のスポンサーさんでもある会社が、
はい、
ちょっとあの、まあ、テレビじゃないけど、うん、YouTube の ライブ配信内で沖縄芸人というか沖縄タレント集めて1位決めようぜみたいな企画ですよね。遊びの、まあ、本当ノリでいいよって感じで僕ら参加してきますと、
はい、
先週言ってきまして、結果、
はい、
ブブさん発表お願いします。
でーでん、なんと2位でございました。
ありがとうございました。
まあ、約8チームかな、8チーム32名、1チーム4人で、はい、1位のチームを争うというチーム戦ですね。で、我々残念ながら2位という結果に終わりました。
3位、
範囲から言いますと、僕と、うん、初恋クロマニオン健吾ね、沖縄吉本ので歩む、
はい、
で同じオリジンのチョメノスケという
4
人チームで行ったんですけども、敗因は間違いなく歩むとチョメノスケのせい
です。なんでよ。
もう間違いないです。
え、これどっち笑わそうと思って言ってる？
いやいやいや、目見てごらん、俺笑ってる。
いや、でも実際反省してたさ、お前たち二人。
いやいや、それはさ、
攻めすぎたなとか、
建前であって、本当は心の中で俺と健吾、いや、こいつら、あ、
確かに、うん、あのチーム内の差がありすぎたっていうのが敗因ではありますね。
そう、優勝チームがチームスポットジャンブル、俳優さん、まあ、演劇の津波真一さん率いる、うん、あの劇団員の方々ですね。
もう勝ってるよな、
うん、
津波真一さん率いてるし。
どういうこと、どういうこと、分から
ん。業界内パワーバランス、今の失礼に当
た
る。いやいや、業界内パワーバランス的に津波真一さんが率いてるチームって、
あ、そうだよな、もう勝者だよ、勝ち組だよ、
津波真一さんな、しんちゃんさん率いてるし。
そうだわけよ。でもゲームでも負け
た。オリジンの代表が津波真一さんだったらまた話変わってきたかもしれんしな。
うん、何の話をしたいのかさっぱり見えないんだけど。
何ですか、じゃあ言ってくださいよ。
いやいや、だから向こうは本当にチームでしっかり動けてたし、それぞれが上手だったね。
聞くところによると、向こうの1位になったチームさ、
うん、
スポットジャンブルの皆さん、
はい、
日頃の稽古時間を抑えてまで、そのゲームの練習してたみたいですよ。
だから、いや、これが当たり前だと思う。だって仕事だし。
でもちょっと滑ってはいるんじゃない？
いや、言うな言うな、そんなことないよ。
ちょっとよ。
ちょっとな、我々が真剣。いやいや、滑ってないよ、バカ野郎、お前。勝った人が何でも勝者なんだから。
いや、もちろん当たり前の話ですけど。
だ、我々もそれぐらいしないといけないですよってことです。まあ、7月にもまた次回大会がある予定なので。
あ、7月にね、
うん、これもまた7月は僕出産予定日でもありますから、 7月後半
あ、
子供のためにも本当に優勝して欲しいもの5万円分以内
のやつ、これ賞金じゃないんですよ、
そうそうそう、
優勝したら、
うん、
あの欲しいもの5万円以内、
1人よ、1人5万円以内
で、何求めてたんでしたっけ、
ウォシュレットでございます、
ありがとうございます、はい、
ケツを水で洗いたいという、
ま、残念だからもうしばらくケツを水で洗うことはできませんけども、
そう、本当はね、先週優勝してウォシュレットを首にかけて凱旋でね、こっちで凱旋ラジオする予定だったんですけど、
はい、あのね、3回戦やったんですよ、
3セットね、
うん、3セットやったんですよ、うん、1セット目は1位だったんですよね、ブーブーさん
1位でしたね、
はい、結構僕も第1戦目は活躍させていただきました、
うん、
あの人がいっぱい乗ってる車を爆破することに成功しましてね、
そう、車を乗ってる人がいると車を爆破させると、乗ってる方々は全て、まあ、コッパ便人になるという、
うん、
はい、
あの、まあ、倒せるっていうね、
倒せるね、
うん、2回2セット目でねちょっとやられちゃいまして、
そう、2セット目が、まあ、結果2位ね、
はい、で3セット目なんかね、ブーブーさんとケンゴさんは結構なんか専門用語多用して、
いや、そうでした。
もう僕とチョメは置いてけぼりですよ。
まあ、専門用語というか、まあ、常識ですよね。このゲームをやってる人たちでは。
あ、まあ、でもね、うん、これをきっかけにあのゲーム結構ハマりました。
そうですね。僕も荒野行動というゲーム、まあ、似たようなゲームをやってたんですけども、完全に7月に向けて、もう PUBG に移行しました。
はい、はあ、はあはあ。まあまあ、ツイキャスでも配信中のこの番組でございますが、はい、早速ね、あの、その YouTube 配信 PUBG 大会の様子を見てくれた方からもコメント来てますよ。
お、ありがたい。
円楽さんから、はい、PUBG 準優勝ラジオ始まるよーっていう。
そんな声を大にして言うほどではないんですよ。ちょっと恥ずかしいぐらい。
ヨネチャムさんから、
はい、
エイムがすごいブーブー。
あ、本当ですか。いや、ブレブレエイムっていうのはこの敵にカーソルを銃を合わせて撃つというこの動きね、このエイムを合わせる、うん、
あ、そうなんですよ、はい、円楽さんから再び、会場にアリンクリンのアメリカの方いたね、全然存在感なかったけど、いや、あのクリスはいなかったですね、
いなかったね、まあ、はい、個人事情かな、
個人事情
使用で、まあ、はい、来れなかったと思います、はい、
そうなんですよ、はい、旧串川市の俺さんから、はい、3セット目だけ見たよ、
山、あ、ありがとうございます、
山のところであれ何やってたのっていう
あのだこれ難しかったのが、1回戦が1位僕ら、2位がチームスポットジャンブル、
はい、
で2回戦目が1位チームスポットジャンブル、2位我々、っていうのがあって、まあ、合計ポイントで1位が決まる最終的にね、
はいはいはい、
で2回戦終わった段階で同点だったんですよ、
同点だったんですよ、
同点1位対同士で優勝がもうどっちなるっていうところで、
シンプルでしたよね、もう振り出しに戻ったというか、うん、優勝した方がもう勝ちよね、
そうそう
そ
う、
そのセット取った方が、
うん、でまあ、キルポイント、倒し、優勝、1位になると、まあ、20ポイント、2位が15ポイント、3位が10ポイントみたいな得点があって、なおかつ人を倒すことにより、1人1ポイントも加算される。
はい。
っていうのがあって、それで同点だったんです。
うん。
で、我々はね、もう生き残るため、とりあえず3回戦1位になろうと。
2人足手まといがいますからね、誰とは言いませんけど。
誰とは言えませんけど、名前出せませんが、2人ちょっと僕ら。
ブーブーさんとケンガは僕とチョメを守るための行動もしないといけなかったんです。
そう、ちょっとアドバンテージがあって、とりあえず1位になろうという、まあ作戦を立ててたんですけど、
うん、
まあ誰が誰かを倒したら、画面上に出るんですよ。チームスポットジャンブルが誰々を倒したっていうの
は、
キルログっていうんですけど、
うんうんうん、
これを見る限り、チームスポットジャンブルが誰々を倒しました、チームスポットジャンブル誰々を倒しましたっていうログが出て、
焦ったね、あれはね。
そう、これ1位になっても、キルポイントで負けちゃうんじゃないかっていうことで、
うん、
探しに行ったんです。もう、事実上の決勝戦をやりに行ったんですよ。
そうそうそうそう。で、他にちょっと僕らよりも少し、まあ、手強くないメンバーもいたので、うん、そこを狙いに行ったら、まさかの山の方で出会ったのが優勝候補のチームスポットジャンブルのチームで、
やばいやばい、あっちは待ち構えてる状態で、我々は攻め入る状態だったんですよ。
そうなんです
よ。そうそう。でももうあそこは勝負しないといけないっていうのが多分この山上の決戦だったんです、本当に。
なあ。
ぐしかわさんが見た僕らがやられたところね。
白装リッチみたいな。
山の上の
決戦。映画になったけど。
高知戦。
高知戦ですよね。
山頂の試合、うん、死ぬ愛、ね、うん、試合ね。
死闘ね。死闘ですよね。うん、あれを勝ち抜けば、
僕らの優勝だった。
間違いなく音、そうだったかなぐらいの、うん、ね。
そうそうそう。だからもう事実上の決勝戦だったんですよ、あそこが。
ああ。
まあまあまあまあ。
キグシカシの俺さんからクソみたいにすぐやられよったよね。
一言多いな。
デイジ言うな。
すぐやられたねだけでも十分きついのに。
デイジ言うやし。
クソつけよったな。
デイジ言うやし。
そうでもあれは誰が見てもクソクソすぐやられてましたね。
あそうですか。
あそこはだからちょっと、実力の劣る歩むと、うん、チョメノスケを盾にして先に行かせて、
あそういう作戦もあったんですよ ね
僕らがその後ろから攻撃しに行くっていう作戦を取っとけばよかったんですけど、
だからもう敗因は僕らが下手というよりかは、うん、ケンゴとブーブーさんがうまく指示出せなかったっていうところですよね。僕らだって従順ですから、
まあそうだな、まあ、
行けって言ったら行くし、
うん、そう確かに判断力に欠けてたかもしれない我々が。
そこで7月にもまた第2回大会があるということなんですが、チームどうするかっていうことですよね。
なるほどね、
うん、僕らとしてはチーム同じチームで出たいけど、うん、ブーブーさんとケンゴさんは多分同じチームで出たくないんですよ。
まあ、ケンゴとは同じチームで出たい、ね、ケンゴとは同じチームで出たいし、まあだから忖度じゃないですけどやっぱりアイムさんに誘われた側なので。
そうですよ一応。まずありがとうなんですよ。
すごく楽しかった、楽しいイベント。
俺ありがとう言われてないですよ皆さん。
いやいや言ったと思うけど、
先週先々週からまず誘ってくれてありがとう。だって手出しゼロっすよ。
そうだな、
はい、
まあ、逆に言えばまあまあ歩さんも僕と健吾に出てくれてまずありがとうじゃない。
いやだありがとうですよ、
準優勝まで導いてくれて。
ありがとう大会準優勝ですよ。
なんかそれ。
だから
だからまあまあチョメの助ね、寄せ集めのチョメでしたから。
寄せ集め、まあ、
寄せチョメでしたから、
まだクリス入れるってだったけどね、うん、まあ、ちょっと事情があってっていうところで、まあ、そんなことない、チョメも全然活躍してたし、ね、
そうだね、
あいつが多分3番目にうまいでしょ、4番目は俺が一番下手で。
いやいやそんなことない、そんなことない、同じぐらいよ。
まあ同じぐらいっていうのもあれだけど。はい、じゃあ7月も皆さん応援よろしくお願いしますよ、本当にね。
そう、こうやって見てくれる人も、初めてルール、このゲーム初めてだけど面白かったっていう感想もいただいたので、
ちなみに大城さん今この話だけ聞いて大会出ますよから、この準優勝でした、この番組冒頭のこの時間聞いて、はい、このゲームやりたいなって思います？
ああでも僕は、まあ、ゲーム好きなので
イメージできます、あの話の内容というか、
は
い、
うん、できますよ。
え、じゃあちょっと練習しといてくださいよ。
いやいやいや、
チョメと変わって大城さんぜひ。
で忙しいよこの人
も。僕はでもね、こういうシューティングゲームは苦手でね。
そう、難しいですよね、
うん、苦手で。
で上手い人はもう先に行ってるから、上手い人と当たったらやる気なくしちゃうんですよ今始めると。
そうなんですよね、
うん、まあ一応初心者は初心者同士で会うようにマッチングはされたりはしますけどね。
やるとなったら僕は本当にやりますよ。
お、
1日7時間でも8時間でもず
っと。マジで？
はい。
いや、それはちょっとこの仕事に支障をきたしそうなので。
すごい
な。ちゃんと攻略動画とか見ながら、この動きっていうのを何セットもやるみたいな、そういうようなやり方をするので、僕はどちらかというと、ブーブとかに近いような。
そうそう、僕もちゃんと練習してますからね。
ちなみに大城さん、大会出るとして、5万円以内の欲しいものってあるんですか、今。
5万円？
本当に何でもいいんですよ。
僕も今欲しいものって言われたらウォシュレット。
いいです
ね。なんで
ですね。
ウォシュレット首にかけてもらいましょう、優勝して。
レイみたいに。そうそうそう、おめでとうっつってね。
これはプレイする、スマ、まあ、モバイルだからスマホでやるんですよね。
そうです、
は
い、まあ、パッと iPad も OK。
ああ、うん、あ、そうそう、それを考えてたんですけど、この、スマホの、なんていうのかな。例えば最新のスマホとかだと、はい、うん、よく動くとか、
あります、
そういう有利
スタップ細胞みたいに言うなお前。
あるのかと、あと
あります、
スタップ細胞みたいに言うなって。だから
さっきちょっとブーブーのスマホを見てみたんですけど、はい、やっぱり大きい画面とかの方が
有利です、
有利なんじゃないかなと思って。
あれもいいですよ、付属のゲーミングコントローラーみたいなやつも、
あ、スマホにくっつけて
外付けの
やるようなやつ、
ね、ルール上はね、
まあ発射、武器、ボタン、射撃がしやすくなるようなボタンもありますし、携帯が熱くなると、処理が遅くなってカクカクしちゃう場合があるんです。
はいはいはいはい、
はい。それを防ぐための扇風機もあります。スマホに
つけて。あるよね。ファンがついてるやつ
でしょ。そうです、そうです。
すごいよね。そういう、アイテムを5万円分って言ってもよければ
。ああ、そうだな。
優勝
そしたらまた次はまた違うの変えたりするわけですから。
豚骨臭さんからね、 嫁も7時間くらい自由にしたいねっていう
返す言葉ありません、
ね、本当ですよね。旦那がこうね動いてるときは嫁さんがなんかしてるわけですからね。
そうだね。
僕もあのドラクエウォークをやりすぎで削除しましたから、
はい、お自主的に、
はい、あ迷惑かけないように。
そう中毒者と一緒であの距離を置くことでしか対応ができないんですよ、はい、
取り上げないとダメなんだ
そうなんです。だから僕プレステ2も一回人にあげたんですね、もう最終的には、はいは
い、あもうやりすぎちゃうから、
やりすぎて手元にあるとやってしまうから、うん、そういう何回かゲームをやってはもうやりすぎてダメになるから削除するんですけど、ね、
ただ、
ちょっと、うんはい、ただ今のゲームの怖いところってこのスマホゲーム、うん、消す、だから本体に置いてあるの消すじゃないですか。
アプリを削除する、
アプリを削除して、うん、まあデータも消すんで一回消すんですけど、はいはいはい、あのアカウント上には残ってるのね。
この そうですね、
プレイした例えば自分のレベルみたいなのが記憶されてるから、もう一回ダウンロードすると比較的同じ状況で始められて、
う
ん、もうこれが中毒者には怖くてね。またあの、うん、気持ちいい世界に戻ってしまうじゃん。すぐ戻れるんだと思うともうガタガタ震えますね。
僕もね小さい頃は結構ゲーマーだったんですよ、うん、スーファミ時代っていうんですか、うん
はい、
もう本当にね、ホラー映画に出てくる少年みたいに砂嵐ずっと見てるぐらいの感じでゲームしてたんですよ。
怖い。
薄暗い部屋で砂嵐ずっと見てるぐらいの感じで、それぐらいゲームやりすぎて、ただお母がやっぱ厳しかったから、うん、取り上げって皆さん、
俺はないかな取り上げは。
あ、団地はないんだ取り上げは。
団地でくくらんで。長浜家我々はなかった。
俺はね取り上げからが本当のゲームのスタートだよね。あのゲーム機を探すっていうゲームな。マジで見つからんぜ親が隠したゲーム機。
俺隠されたことない
で1年ぐらいね、うん、あのゲーム機隠されるのよ。
そんな隠されるの。
いややっぱ厳しくて、そのいろいろこうお手伝いとかしてやっぱこの、うん、ストックを貯めとくのよ。
そうだよな。
あの、解放ポイントっていうの。
はい、わかる。お母さんの中にだけあるポイントね。
KP 解放ポイントを貯めるんだけど、うん、結局その解放ポイントを発動されるのは、新しい彼氏と飲みに行く日とかね。
いや、これは切ない。ごめんごめん、アイム。
特殊な事情のやつ。
ごめん。アイムごめんごめん。
どんなにお手伝いしても、今日、あの、新しい彼氏と飲みに行くからゲームしときなさい。
なるほどね。あ、家を開けるために。
家を開けるというかね。
僕も一回捨てられたので。
え、子供、親に、
親にスーパーファミコンと。うん、あの、ファミコンね。うん、はい。お城クマの方は捨てられなかったんですよ。
真剣は捨てられてないですよね。
で、夜中に取りに行って、うん、で、やっぱ、あの、
取りに行って。
取りに行って、あの、ゴミ捨て場から。うん、で、押し入れをちょっと改造して、テレビ持って行ってゲームできるような環境にして、うん、押し入れの中でずっとやってましたね。
押し入れにコードが何本かいってるはずですよね。電源コードが。
そうそう。押し入れの四角になってるでしょ。で、この下の方ちょっと削るんですよ。それでコードがこう。
いや、削る。襖の角をね。
そうそう。削るんですよ、じゃない
です か。でもだから、お母さんがガチャってドア開けて襖見たら、謎のコードが襖に何本か入ってってるんですよ。
まあそうなんですけど。
電源コードが必ず必要ですから。
そうそう、この部屋、うっすらと四角い明かりが漏れてたかもしれないんだけど、一応押し入れの中でやるっていうのをしばらくやってましたね。わ
かる。俺だから布団の中でできるゲームがやっぱ大事だなと。隠れてできるゲーム、暗くても。うん、なんかゲームボーイってほら、液晶自体にライトがついてないから。
そうだね。
暗くなると見えないでしょ、うん、ただそれにライトがついたバージョンが出たりと
あったね、細いやつでね、
ゲームギアっていうのがあったんですけど、
あったあった、
あれはテレビも見れたし、まあ、持ってなかったんだけど、
まあ俺持ってったけどね、
持つね団地、
ソニックができるやつよね、
ソニックザヘッジボックね。ああ自分の子供はゲームめっちゃする？
するな、今 Wii 持ってる、あ Wii じゃん、スイッチ持ってるから、もうい
い加減にしなさい、もう終わりなさいってならんの？
あなるなる、そしたらちゃんと終わる。
あ
もうそういう教育しっかりしてるんで。取り上げはないかな、まだ。あ、嫁がやってる。
あ、嫁、お母さん取り上げるんだ。
やってる、やってる。
今でも、特に僕らの世代からすると、親って、もうゲームダメなんですよ。うん、ゲーム禁止とか、
はいはい、
も
う
知らないし、なんだか分かんないしとかですけど。
頭悪くなるとか言われてたよね。うん、
今の30代って、とか、まあ、20代、特に20代ぐらいから、うん、そもそもゲームやってた そうですね、世代の人が親になっていくから一定の理解があるというか、
あと
その対応法とかもまあ分かるわけですよ ね、自分がやったからみたいなので、
うん、今すぐ終われじゃなくて死んだら終わりなさいにしてろ、
うん、そうそう、でもそういう、
あ、言うかも俺も、
方が分かる、
ね、あ、騎士も眠りなさい、なんぐじぐじなんかまだ言ってるの、じゃあ死んだら終わってよ、死んだら消してよ
言葉強っ、言葉強いけど、まあ、そうだ、そういうしかない、
倒されたらにした方がいいか、倒されたら終わりなさいよ。
ちなみにお子さん何のゲームしてるんですか今。
フォートナイトだね、もっぱら。
それこそサバゲーのポップバージョンよね。
そうだね、 PUBG のとマインクラフト、まあまあまあ有名なゲームね、は
いはい、いろんな自分で作る DIY するような
ゲームだよ、ね、何が面白いのかね、あれ
だからな、あれを足したのが、
フォートナイ ト
ね、
建物も作れるし、なんか水鉄砲みたいなやつで撃ち合ったりとか、ね、
そうそうそうそうそうそう、
集まれ動物の森とか今すごいでしょ。
そうな、
あれも結局なんか街作っていく系
じゃないかな、うん、あれもなんか育てるっていうふうには聞いたけど、
うん、動物の森はまあその世界で暮らすみたいな、うん、ゲームですね。
そういうのも結局僕らがパソコン時代にもありましたよね、
うん、
ああなんか、まあ金を掘って1時間ぐらい
とかも
掘っといて、
う
ん、
そう
その溜まった金で新しい建物を作る
みたいな、
はいはいはい、
とか何だった、顔が人間のやつ、
顔が人間のやつは人間
あ人魚、人魚、人間だと思う、人魚みたいな、ほらおじさんみたいな魚のやつがいたじゃないですか。
あ、シーマン。
シーマンも流行ったじゃないですか。あれも結局たまごっちみたいなことですもんね。まあ、
育成ゲームですよね。
あ、
それが今もう
あれモンスターファームとかやってました。
あ、そうだね。
あ、CD 入れたら、
ああなんか当たる、それにその CD なんかに、もう分かる分かる
分かる、モンスターファームの
分かる分かる、
あれやってた、
CD 屋さんに書いてあったもん、これおすすめみたいな、
ね、
強いからっていう、
何か違う CD、 普通音楽 CD を取り込むことによってモンスターが生まれるってやつです
よね。そうそうそう、面白い考え方、そうそう、俺あれやってた、めっちゃ、またちょっと話しかけるけど、バーコードバトラーっていうやつ、
ああなんかそうだよな、お家にあるバーコードを入れることによって
バーコードをスキャンすると、うん、数字だけで勝負するんだけど、
うん、
バーコードバトラー
あったな、
身近にあるものを試してみたくなるから、あれはでも遊びとして面白いですよ ね、
あれ今でも流行りそうだけどね、
うん、キューグしかし俺さんから、うちは家族5人でスイッチのボンバーマンをやってるよ、
ああいいです ね、
俺ボンバーマンも弱いんだよな、自分の前に爆弾置いちゃうんだよなあの出れんくなるのよ
初期一番最初、
うん、
2マス、いや合計3マスぐらいしかないさ、 L 字で
あそこで
挟まるんだよな、最初
挟まるわな、下手くその
人は、
いやうちもこのステイホームの時期に子供たちと、なんか長女がもう4年生だから、うん、暇そうだからさ、ゲームしようと思って、ぷよぷよ買ったんですよ、オンラインで、はいはいはい、安かったからね、1000円ぐらいかな、うん、1500円ぐらいかな、ぷよぷよやったら、まあ、下手ですよね、それ初めてだから、
うん、
でもう嫁さんとやろうと思って嫁とやったんですよ、嫁死に強いわけよ、ぷよぷよ
女性はパズルゲームうまいよ、ね、
なんかやり方があるみたいで、
うん、
左に1回縦に全部並べて、
あテトリス形式だ、
うん、そう、なんかあいつなんかやってたわ、デージ可愛かったわ
嫁好きだななんか嘘、本当は家庭環境めちゃめちゃ悪いんじゃない、
ぷよぷよしてる 嫁デージ可愛かった
な、普通こんな言わないですよねこんなアピールしないよ嫁のこと、
でも思ったものは言った方がいいよ、
変なダンパチーさんから、
なんか最近逆に怪しいなって
思ってたんだよ、いやめちゃくちゃ今な10月に子供生まれるわ
いやだからそういうのもいろいろ相まっていろいろ今揉めてるのかな、
揉めてない揉めてない変なダンパチーさんから
ツイキャスで、あ、ダンパチーさん、はい、
ダンパチーさんはねゲーム機をくれる足長おじさんなんですよ、僕に、
そうだよな、俺も欲しい欲しい言ってるのに一回ももらってないんだよな
お店で活用してますレトロゲームなんですよ、
はいはい、いい冗談ですよ、ごめんなさいごめんなさい、
ダンパチーさんは今でもスマブラやったり、うん、あつ森やってる、
ああ今時のゲームだ、スマブラはそうだね、騎士も息子もやってるな、
スマッシュブラザーズですよね、
そう大乱闘、娘4歳のやる相手がいないから息子は、
俺もあれ全然やろうと思う、
俺も全然やる気にならんわけ、
落ちて死ぬわけよ、
ああそうな、
フィールドから落ちるんだけど、落ちてバーンって HP 減って、うん、死に高く飛んでまた落ちるわけよなんだばあれ、
小4の息子がもうやる相手いないから4歳の娘とたまにやるわけ、
あ失礼、スプラトゥーンやってる、
あスプラトゥーンね、なんか絵の具のやつだ、
う
ん、
色塗りゲームね、うん、はいはい、
で4歳の娘とやるんだけど、うん、4歳の娘はもう意味わからんわけ、コントローラー持ってるけど、
はいはいはい、
もうただやるさ、
うん、
したら息子は意味わからんのやってるのはわかるけど、一応は2人で対戦してるっていう感じが欲しいから、
あ、はいはいはい、
娘の子の妹のコントローラーを一緒に操作するわけ。こうやってこうやって、
はいはいはい、
こう
やって、ね、
でやられるわけ。何も操作してない自分のプレイヤーはやられるわけ。
優しいお兄ちゃんじゃない。
そうで自分がまたコントローラー持ってうわやられてるっていう
優しいね
クソとかっていうのを見て ありがとうなキシンって思う。
切なくなるよな。うちの長女だよ小4の子がぷよぷよやってて、うん、で長男4歳なる長男がやりたいって言うんだけどできるわけないじゃん、うん、一応分からんけどね、うん、でコントローラーを持たすわけでしょ、うん、でさっき言ったみたいに長女はぷよぷよ下手だから平気でコンピューターレベル1に負けるわけよだから長男ゆいまは自分が勝ったと思うわけよ。
ああはいはいはいはい。
相手の自爆なのにね。
そうそうそう、うん、
コントローラーを持ってる。
コントローラーだけ持たしてる、うん、
で妹はああ
長女はコンピューターと対戦してる。
なるほどね。
そのコンピューター側を長男は操作してると思ってるから。ああ、はいはい、で、なんかもう本当にリアクションが、勝ってしまったみたいな。
コントローラー落とすぐらい。ポロリと。
ねえねえに勝ってしまった、やばいみたいなリアクションするから、ねえねえも、いや、コンピューターだからお前操作できてんからっていうことも言わず、うん、なんかグーグーってなってるっていうね、時間があるっていう。
なもうちょっとお互いじゃない、お互い。
お互いな、
うん。大きくなったらまた楽しめるんでしょうけども。
はい、うん。というわけで一度コマーシャル行きまして、はい、皆さんからのメールも紹介していきたいと思います。ちなみに今日はもうゲストいませんから、
はい、
ゆったり皆さんと、お時間過ごしていきたいと思います。それではコマーシャルです。どうぞ。
はい、お願いします。78.0FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます。はい、前半はねゲームの大会に出た話から、ゲームいろいろ懐かしいのあったねというね、僕らの確かに大城さん言うようにゲームやってた世代ですから、うん、自分たちの子供に対するゲームへの理解はかなりある方だと思いますけど、はい、やりすぎは良くないけどね。
そうね、何でもそう、勉強もそうよ、うん、
ただ今ちょっとねこのゲーム、うん、プロゲーマーみたいな道も見え始めてるこの頃。
はいはい、それこそ e スポーツ、
ね、そうそう、うん、ゲームやってたらもう無駄だからやめなさいってなってたけど、
うん、
ね、ちょっとそういう道も見え始めてるからな。
だから今は昔はね 100m 走足が速い人がめちゃめちゃモテてたじゃないですか。顔関係なく、うん、顔や家柄関係なく、
まあ、うん、分かる。
小学生の時は家柄気にしたことない。
分かるわ。どんなに
足が速い人がモテてたさ。
分かるわ。俺どんなに女子笑わしても足速いやつにやっぱ勝てんかったもん。勝ったチョコの量とか。
今はまあそんなわけ絶対ではないですけど、ゲーム上手な人もモテる可能性がありますからね。
実際オンライン上でブーブーたくましいからね。
そうで今オンライン上で友達同士でやるわけ、息子も、うん、フォートナイト、はいはいはい、今日夜友達と約束してるから、うん、何時までに宿題終わらせてやっていいって、
はいはいはい、
なるから、ああいいよってなって友達同士でやってるわけ。これに女子も入るようになってごらん。
ああ、キシン君強い、
やばい、フォートナイトすごいよキシン君ってなったら、町中が、まあ、学校中の噂になって、うん、一緒にやろう、一緒にやろうってなるわけですよ。
ああ、なるほどな。
ハエバルの騎士やばいらしいぜ、これが那覇まで届いてくる。そういう流れもできるかもしれない。
ただ、スプラトゥーンのサポートが終わったらもうそいつ終わりだけどな。
まあまあまあまあ。
ゲームが終わったら
まあまあまあまあ。まあでもだから、なんだ、スキル自体はどのゲームにも使いますから、うん、コントローラー的なね、
うん、なんかやっぱある程度上手い人って何やっても上手いですよね。
そうそうそう、あるある、コツつかむのが上手になってくると思う、
うんうん、やっぱそれってさっき足速いやつがどうって話したけど、はい、運動神経とも密に関わってくると思いますよ、やっぱり。
ああそうだね、
うん、僕だから運動もできないからゲームも下手なんでしょうけど、うん、ただですね、やっぱ僕自信あるゲームのジャンルってあるんですよ。
はい、
あのバイオハザードとかあの没入感が結構ある、この世界に入り込むやつ、
一人でやるような、
一人でやるやつはだから上手い下手ないんですよ。沿ってったらクリアできるから。
タイムアタックとかあるからね、そういうのは。
伊藤志郎さんじゃなくて、あのほらバイオハザード上手いキャスターの、
キャスターの方、 いたね、
三四郎さんじゃなくて
からくりテレビとか
からくりテレビの、
ね、全面クリアするのを何分でできるのかみたいな、
あの人ほどで、あの人はうまいって言えるはず、バイオハザードは、う
ん、鈴木史郎
さん、鈴木史郎さんでした、失礼しました、
鈴木史郎さんと加山雄三さんが有名なん
で、ゲーム上手って、
う
ん、
そう、
あ、そうなんだ、
バイオハザードのこのタイムアタックがすごいのよ、もうナイフだけで行ったりとかすごいらしいんですよ、
加山雄三は本当にゲーマーらしくって、なんか最近聞いた話ではバイオの6を VR でやったらちょっと怖すぎてやめたんで普通のモニターに戻したみたいな話をしてたんだけど、そんな話するぐらい、
おしゃさんもしかしたらセブンかもしれない、
あ、セブンか、
はい、まあまあどちらでもいいですけど、
6は ね結構ダサくって言われてるんですよ、
はい、手がいい
です ね、
パッケージのやつ、
はい、いいな、そんなおじさんになりたいな、
まあ、いやお前そんなおじさんだよ今
いや、そうかそうか、やがて
あの加山雄三さんほど売れてないだけであ
、そうかそうか、
おじさんはクリアしてるわけ、ゲームおじさんはクリアしてる、
あと売れるだけだ
売れるだけ売れるだけ、
なるほどね、そしたら加山雄三さんに近づくわけ、
80代でそんなこと言ってんだからさ、ね、いや、ゲーマーとしては嬉しいよね。
ですね。
80代まで僕もやろうみたいな
気持ち、ね。この反応というかね、年を取るとやっぱり。
そうで、反射神経な。
反射神経衰えると思うけど、やっぱそれでちょっと鍛えられてるところもやっぱあるかもしれない。
あるかもな。ピアノと似てるもんな、コントローラー。右手、左手違うし、使うの。
だから今、使うボタン多いからな。
うん、まあまあ、終わろう、ゲームの話はまあまあ。
いや、それが意外と皆さん、
あ、本当？
楽しいな、言うて。
あの、まあ、ヨネチャムさんの僕好きなんだけど、キャンプ場で、うん、ゲームボーイやりまくってたら、ゲームボーイを捨てるか、捨てて帰るか、お前がここに残るか選べ
いや、こう、ひどい二択だな、
親に言われて泣く泣く捨てて帰った記憶、ということですね。
捨てるか。
これでもさ、
うん、
キャンプ場でやるゲームがまたいいんですよ。
たまんないんですよ。
ね、
いや、わかる。俺もわかる。
大人がほら、よく、この、バーベキューで飲むビールがうまいみたいなことを、うん、言うけど、でもそういうことで
違う環境でゲームするというのもまた醍醐味なのよ。
でもさ、ビーチパーティーとか海行ったらスマホ触りたくなくならん？
いや俺触りたいかなこの雰囲気でビール飲みながらゲームをする
なんてよ、
飛行機の移動とかでもさ、飛行機に乗ってゲームするっていうだけでもすごいなんかワクワクドキドキするわけ。
マジ？
うん、それで言って浅草でさ、ベンチに座りながらゲームするっていうのはまたいいわけよ。
なんかそれ。
一人で、観光地で好きなゲームをやるっていう。
いやいや、写真撮るとか
旅先でゲーム。
そう。
旅先でゲーム、
旅先のホテルでゲームをするっていうのもワンランク上のゲームのやり方だわけ。
そのゲームでも旅してたらどうするいや、どっちの旅優先する？
またまたいいことよ。
どっちの旅優先する？
だから、タイ行った時にさ、ロケで、タイか香港行ったでしょ？
新幹線とか。
そうそうそう、うん。ほら、ロケでみんなでゲームしたさ。覚えてる？車のゲーム。
ああ、台湾、台湾な。
あれとかもほんと涙出ぐらい感動したからね、俺。すいません、ごめんごめん。トコトコトコトコトコトコになった言葉が。
豚骨臭さんから、ゲーム外でやるのはよろしくないよ、と。
だからな、これ。だからタバコ吸ってる人はいいわけでしょ、外で。
だからでも、任天堂スイッチってゲームソフトは、うん、お家でもできて外に持ち出して公園でもみんなで、
う
ん、
そういうことです。なんでポータブルにしてるんですかって話です。
押してるからな、
うん、うん、
景色を楽しまないとって、豚骨臭さんから。
だから死んだら景色見ます。うわ倒された、
なんで死んだら景色、
あここ浅草だって
景色見たくても見れないまま死んでいく人だっているんだ
いやそんな言ったらお前、何もできないよ。
円楽さんから、ブーブーは龍が如くの育児モードが苦にならないんだろうな。
ああ、龍が如くもね、ワンツーぐらいしかやってないんだよね。育児まではやってない。
だから本当に好きなゲーム、僕とブーブーさんタイプ全然違うと思います、うん、メタルギアソリッドはどうですか。
ああ、やりました、やりました。僕メタルギアソリッドやってる時に目の前に壁一枚挟んだバイク盗まれましたからね自分のバイクお家があるでしょ、部屋があるでしょ
自分の、
はい、お家、部屋があるでしょ。
ゲームに熱中しすぎて自分のバイク盗まれるの
盗まれたよ。壁があるでしょ、ま、窓のある壁、窓のある壁。
バイク盗まれた瞬間、キャンベル大佐から連絡来たスネーク大丈夫か。
俺なんか一応物音したような気がしたけど、
ゲームの中でも結構物音大事じゃん、あれ。
そう、だからなんだ気のせいかっつって
あれ、メタルギアソリッドっていかに相手に気づかれず任務を遂行するかっていうゲームなんだよね。
ゲームの 革新的ゲームよね、うん、ゲームってほら敵を倒して進んでいくのが
主流、そうそう、銃をぶっ放してね、
主流なんだけど、うん、このゲームはステルスゲームって言ってね、いかに見つからないかっていう
背後に近づいて首をクッと締めて倒していくっていうやつなんです。
それまさか現実でも現実でもステルスゲームが
ステルスでバイク盗まれて本当目の前よ、メートルで言ったら3メーターぐらい、
盗んだやつはスネークだろ
本当よ、
すごい距離で
ゲーム終わって遊び行こうと思って。
ブームさん意外とねポケモン通ってないんですよ。
ポケモンやってない。ああいう育児系ダメでしょ。僕デジモンもダメ
育児系はない、育成な、
育成系ダメ。
デジモンもやってない。
やってない。
ポケモンはめっちゃやったけどな、
うん、やってないな。
ポケモンあるある言っていいですか。じゃあ
はい、
骨折した友達、うん、竜ポケモン育てがちっていうね。
ポケモンの
どういうこと。
ポケモン内にある、待って、ポケモン内にあるギャンブルはよくやってた。スロットがあるでしょ。あ
ポケモンスロットは
さ、あれギャンブルがやっただ
け。あれはめちゃめちゃやりました。
やらしてって。
そうそう、すごいすごい。ゲーム内にまたゲームがあるわけっつって。
俺もね、最新のドラクエ、なんだろう、ドラクエ11なのかな、あれな、うん。わかんないけど、ドラクエのスロットがあるのよ。ドラクエスロットが、はいはい、あれめっちゃやった、通った
やるよな。
その日に行ったら設定いいとかあるのよ、
うん、竜が如くでもやった、めちゃめちゃ
あれ実機だからなそうそう、本物のタイアップだからな。ああ結構
あでもゲームはやっぱ皆さんやるんですね。コメントも来てる。ラムちゃん、ラムちゃんだ。
えラムちゃん、
朝、うん、旅行の花ゲーム、旅先でゲームだと思うんですけど、うん、浅草でメンチ食べた方がいいよって感じ、
ね、ラムちゃんネパールのね、うん、ネパールから沖縄に来て芸人やってる。
ロケで行った時にねメンチ、うん、ね、あの美味しいよ。でもメンチあの牛入ってるから食べれんから
そうか、宗教上ラムちゃん食べれないんだ。
そうそうそう、隣のチキンで我慢させ
て、うん、お子さんにさせてるって人も結構多いですね。旧具志川市の俺さんも、うん、車で子供がゲームやるなとか、あとこの メイキングひなさんかな、
はい、
こんにちは。5歳の息子は初期の DS でスーパーマリオをやらせてます、
うん、ああいいですね、うん、もう反射神経良くなりますから、
ね、ただまあクリアできず泣いてますって。
ああ、これそれだけ真剣に取り組んでるってことで、ゲームを
泣くって悔しいってことは真剣ってことだからね。
まあまあ、我々ね、ずっとゲームの話してますけど、僕はもう、仕事になりそうなことを今集中してやってるわけですからね。
実際ね、最初話した大会の、このテレビでも紹介するってことで、それこそめっちゃ e スポって番組の RBC さんの深夜やってるんですけど、テレビ出演権をゲットしまして。
でしょ？アイムさんゲットしてでしょ？
なぜか私が。
そうなんです。
ゲーム下手な私が、明日収録なんですよ、それの。
あ、そうなんだ。
はい。
4名チームで4名で戦って一番下手なアイムさんがテレビ出演決定とい
やこれはねやっぱね、うん、めっちゃ俺人集めたからね
そうだな、うん、
それもあるのか、
集客力があるから、
集客力というかいろんな人に声かけてね、
うん、まあまあだから今後これ多分続きそうなんで、
いやだからぷよぷよとか練習しといた方がいいかもしれない。
そうぷよぷよはあの e スポーツにも選ばれてますから、
うん、あとウィーニングイレブン、サッカーゲーム、うん、
ウィーニングイレブンも、はいはいはい、
どっちも持ってるけどどっちも死に下手なんだよな。
だやり続けることですよ。うまくなるコツは寝ないでやることですから僕これ実践上そうですから。
ネタ考えれや
世界的にはやっぱりこの今回やった PUBG みたいな感じのが人気あるんですか。
そうですね。
ただ PUBG はそのゲームのその性質上、うん、ちょっとやっぱりほら人を倒すっていう、うん、ちょっとあの戦争ゲームみたいな感じなので、ちょっと世界情勢の雰囲気も加味すると地上波ではねっていう遠慮してくれんかみたいなノリではあるんですよ。
あるかもね。まあ血の色も緑だったり何色白だったりすることもできます。
設定できたりね、はい。格闘ゲームとかはどうなんですか？
やっぱストリートファイターじゃないですか。格闘はストリートファイターとかキングオブファイターとかは多分
鉄拳とかな。
ああそうだね。鉄拳じゃないかな、 e スポーツ確か。
ストリートファイターもあるでしょ。
ああるはず、うん、あるあるあるあるね。まあまあまあ、うん、
はい、まあ。いろんなことが仕事になりますから
次は優勝します
してほしいですね。
次もじゃあウォシュレット欲しいんですか。
もちろんもちろんウォシュレット
ずっとふんわり噛んでるよ。
噛んでるよな。
ふんわり噛んでるよずっと。
おかしか
ほらずっと
おかしいな。
おかしか
おかしかですよ。
福岡の人に言ってるけどおかしか、
まあ、ウォシュレットゲットするまで僕ウォシュレット推しで。
あなるほどね、はい、第2候補としては、
第2候補か、 第2候補か、第2候補か、まあじゃあ空気洗浄機かな。
洗浄機じゃないだろ。
空気清浄機ああ食器洗い機でもいいな、乾燥機ついてる、あれでもいい。
あれあんまり汚れ落ちんてよ。
な
んか嫁のお母さんとかの根拠のない家電のクレームわかる？要はクーラー、うん、自動洗浄機能付きのクーラー、
あるな、いろいろ
汚れ取れんてよとか言わん？お母さん、じっきりのお母さんって。
わからん、それわからんけど。
うちだけかも。はい、じゃあメールを来ておりますか。
今日ちょっとすいません、都合上僕が読ませてください。
はい、
ではですね、こちら大城さんのブレーキ、歩むのブレーキブブ。
おい、
聞いてる皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
変なダンパチです。
はい、ダンパチさんどうも。
最近の放送ってことかな、浮き足立ってる感じがひしひしと感じる歩むと、それを抑えようとするブーブーが面白い。
おお、嬉しい。
毎週火曜、あ、ゲストがね、
はい、
かわいいアイドルちゃんがいっぱい来てましたから、
ね、はい、そうそう、だからちょっとゲスト続きだったんで、聞いてる皆さん、
ゲストを言う
と、お前の耳がいかれちゃったんじゃね。
メールもお読みで
き、
毎週火曜日がめちゃ、毎週火曜日はめちゃめちゃやることはあって忙しいので、
はい、
いつの間にか熟女過ぎて、過ぎてるってことが、熟女を過ぎてるってことが、
熟女って言って
ごめんなさい。
まあ、
熟女を過ぎてる。
ありましたが、今日はゆっくりメールします。
ありがとうございます。
ポッドキャストでは聞いてるよ。歩む、
はい、
踏ん張りチケット買ったけど、
ありがとうございます。
当分沖縄に行けないから、
まあね、
ケシーさんにあげたけど、こう、使えるよね。
あ、全然もう。
大丈夫なんです
か。はい、全然使ってください。
チケット番号をケイシーさんに送ってあるからよろしくですと。
はい、
よろしくです。
また飲みに行くときはお土産持って、ちゃんとお金使うからね。
ありがとうございます。
18時からお客さんが来ないときはツイキャスで見ようね、という。
ありがとうございます。
放送ということですね。
変なダンパチーさんも東京でお店やられてるよね。
そう。
赤坂じゃないよ。
赤羽でやってたんだけど、今六本木らしい。
ああ、そうなんだ、
って聞いたけど。
あ、まあまあ、だから
沖縄料理
店、ね、沖縄料理屋さんかな、
うんうんうん、
だからね、これ多分影響あるのにありがたいですね。
うん、そうそうそう、ありがとうございます。
ということでした。はい、
はい、
はい、で、もう一ついきますね。
はい、
ラジオネーム青いおんぶひもです。青
いおんぶさん、いつもありがとうございます。
どうぞ。
火曜日が来た、やったー。
はい、
先週 YouTuber の気まぐれクック、
うん、あ、気まぐれクックさん、はい、僕も見てます。
似た男性が、まあ、お店来店しましたと。
ほう、う
ん、似た人ですね。
金子さんね、あ、金子じゃない、金子か、うんうん、
気まぐれクックが大好きな私は勝手にこんな見た目だけど魚さばくのめちゃめちゃうまいのかなとなぜかワクワクしてました、うん、こんな見た目を、うん、
はい、
真っ白の靴を購入したので、白い靴は履く前に防水スプレーをしてから使用してくださいねと伝えると、
お、なるほど、う
ん、はそのスプレーはサービスでつけてくれるんじゃねえの
感じ悪
と言ってきたので、
はい、
すいませんサービスではちょっとしてないですねと返すと、
うん、
じゃあ最初から言うなよと言い、そのまま
これは間違いなくクックさんではないですね。
まあ、うん、
魚のトゲが指に刺さって抜けなくなればいいのに。
いや、だから絶対クックさんじゃないでしょ。
最近皆さんはありがた迷惑なことやっちゃってますかっていう。これでありがた迷惑なことではないですよね。
全然ありがた迷惑。
こうやって全然言ってもらえたら嬉しいですもんね、うん、店員さんから。
でもやっぱそれ、その反則っていう言い方させてもらっていいですか。販売促進の意味でね、うん、
はい、
反則の一言っていうのはやっぱどうしても気になっちゃいますよね、同じ商売人として。ああ、反則始まってるなみたいな、うん、プラスワン始まっとるなみたいな。
ああ、なるほどね。
でもまあ僕靴のスプレーは買います1000円ぐらいするやつなんですけど、
あの防水スプレーあります。お家
あれ結構マジで防水じゃん。
ああ、どんなかな。
いや、防水なんですよあれ。
結構濡れるな俺のは。もしかしたら悪いやつかも。
じゃあ8-4でお前買ってるの。
なんで8-4お前。8-4お前、いい匂いするからいいよ、ギャル。それはそれでいいよ。
防水効果はないですから、8-4はね。うん。あの、帽子を買った時に、ハット。
うん。
ハットを買った時に、衣装用でね。
うん。
ハットの毛玉の手入れ用のスティックみたいなやつ買って。
はい。
これを勧められた時は買わんかったな。ガム手でできるやしってなって。
あは。
なんかやっぱ専用のものがあって。
うん。まあ、毛玉だけしっかり取ってくれるんじゃない？他の毛は、余分な毛は。
でも高かったな。
まあ、まあ、
そういうのはやっぱ高いんですよ。
まあでも、そういう風に聞こえた可能性もあるな。
ああ
、潤してるな、こいつ。ちょっと腹立つわって思ったのかもしれん、アイムさんみたいに。
はいはいはい、そうかもしれんし。でも、 言うのはひどいよな、おんぶひもさんに。そうだな、うん、じゃあ最初から言うなとか言うのはひどい。
それは一言多い、
一言多い。
これはでも気まぐれクックさんは絶対言わないですから。
気まぐれクックさんな。
もう僕も毎日見てる、ほとんど見てる。だから本当魚さばけるんじゃないかなって思う。
これは余談なんですが、うん、気まぐれポニーテールの社長と飲んだことあります。
余談だな。
おお、ちょっと気になるな。
いや、わかる。
ラブホテルの方ですよね。
はいはいはい。
あのもう僕らが若い頃は本当に響き渡るぐらいの有名な。
行ったことあります？
ない。キマポね、いわゆるキマポない。
僕もないんですよ。
へえ。
有名ですよね。でもラブホと言ったら、
うん、キマポ、あの
僕ありますね。U2、
あ、キマポ派ですか？
はい、キマポ派とかではないんですけど、一時期ラブホテルにちょっと一人で行くっていうのにハマってたことがあって。
絶対嘘。
いやいや違うんですよ。あの
一人で何千円払うんですか？一人で行って。
一人で入れるんですか、うん、そもそも。
ね、基本的には入れるんですけど、はい、結構電話がかかってくるところも多いです。やっぱなんかちょっと例えば、うん、何かしらの犯罪じゃないかとか、何
かが確かにね、
一人で来ると思うのが、入ってすぐフロントから電話かかってくることとかもあるんですけど、気まぐれポニーテールがなんかすごい綺麗みたいな、評判がいいみたいなのを書いてあったから、はい、じゃあ行ってみようと思って。
なんでじゃあ行ってみようってなるんですか。
おかしいよ。
まあ、よきところでした。
よきところでした、ね、
あ、それは嬉しいですね、
なんか簡単にラブホ泊まろうとする女子同士腹立た
ん。な、女子会をラブホでやるっていうのが今流行ってるよっていうのを聞いたことがある。
結構前なのかな。
そうそうそうそう、
あるある。なんか
防音だしみたいな。
もう、
タウン市の
もう代行このやつだからラブホでいいんじゃんみたいな。女同士で、男一人でも入ったらしかむくせにとか思うわけ。緊張するくせに。
それはそうだろ。
しかむでしょ。
そりゃそうだろ。
いや、ラブホっていうのはやっぱ
男いない前提で行くっていう話なんだ。
なんつうだからラブホっていうのは。
あんた何年って
誰ねあんた。なんだ君
は。あんたは呼んでないよ。
いや、だからラブホっつうのはやっぱ、俺たちにとっても大事な場所じゃん。
そうだね。
それをなんか、いや、
無限に扱ってほしくない
っ
ていうか、ね、
そうそうそう。だから大根ねんでってラブホでいいんじゃ、あ、ポン、ラブでいいんじゃみたいな言い方は良くない。もっとこっち男性サイドにも遠慮してほしい。
わかるわかる。
まあ多分男性いるときはそんな言わないんじゃない？
言うわけよ。
AV コーナーでカップルで入ってきたときに同じような気持ちになる。
ああ、なるほどね。
ここは僕の聖なる場所なのに。
そう、わかる。
なんだお前たちは、ちょっと、うん、プレイ感覚で来やがって
みたいな。そうだよね。映像じゃないこと、じゃないのに、映像じゃないこ、映像で見ることできるだろうと思っちゃいますもんね。うん、
本当はありがた迷惑な。
あ、それはありがた迷惑。
それありがた迷惑ですね。
もう一つメール。
はいはい、はい、
お疲れっす。五本指です。
五本指さん、ありがとうございます。
今日の昼は、1日から再開した玉屋本店に行ってきたよ。
蕎麦屋ですね。
そうだ、大里ぐらいにあるところかな。うんうん、はい。
ここの手びちがやばいのよ。
あ、そうなんだ。うん、
でもコロナの影響でフーチバーの入れ放題がなくなっていた。
あっちね、フーチバー入れ放題がすごい醍醐味ですから、
うん、今度は、波蔵に行きたいな。
波倉かな、
ということ。あ、な、波倉、
波蔵って波蔵ラーメンのこと。
波倉ラーメン、波蔵ラーメンなの。
ラーメン波蔵、
あの波の上の、
うん、あっち波倉なの？
波倉じゃない、
波蔵となってますね。
ああ、じゃあ波蔵か。まあまあまあ、はい、同じだから、蔵っていう字だから、う
ん、家系ラーメン、ラーメン波蔵に行きたいなと、はいはいはい、追伸、3人は、ズボンを下ろさないでチャックから出してた戯れたことはありますか？僕は恐ろしくてできません。
いや、食べ物の後にする質問じゃないでしょ。
何言ってるんですか？
じゃあ
どういうことですか？
まあ、だからズボンを下ろさずチャックだけで、あの自分の、あの匂い棒と戯れたことありますか？
言うね、自分のが匂い棒とは。
いや、ほそじゃあ、五寸釘？五寸釘じゃないか。押しピン、押しピン。
チャックを下ろす派ですかと、それともあのこうちゃんと、なんていうのかな、ボタンまで開けて。
お小水するときってこと？
お小水。
あ、僕チャックまで、チャック開けてやります。ベルトしてるんで。うん、
保育園スタイルじゃなかった、お前。ズボン足の方まで下げてケツブリーン出してやるやつ、保育園児スタイル。
小便器にそれでやるってこと。
そうそう、保育園児スタイル。
いやいや、ちゃん、あの直立ですね。まあ便器に座ってやるっていう話もね、大城さんもお小水は便器に座って。
あのね、なんか僕が好んで履くブランドのパンツチャックがないんです。今履いてるのもチャックないんですけど、
うん、
だからこのペロンとめくってしっこするんですけど、うんうん、このペロンとめくったズボンが元に戻ろうとする力が金玉に伝わるんですよ。
はいはいはい、あるな、はいはいはい、
金玉が押し上がった状態でおしっこをすると、うん、 おしっこのラストがずれるんですよ。要は金玉が押し上がった状態でおしっこする、う
ん、尿道が閉まるって感じ、
ね、なんか分からんけど、で用を足したから、うん、戻そうとして金玉がその圧力から解放されると、うん、さらにピッてるんですよ。
汚っ。も
っと分かります
分かるけど、もう少しやんわりとした表現ピッとか言わんでもらっていい？いやこれケツから出る音。お前正面からもその音出る。
これあるあるですか？
ああまあまあわかるわかる。
九具しかしの俺さんもそうそう残るのよって書いてますね。
これ残尿なんですかね？か年齢
いや残尿は完全にもう終わりましたよの後からあの最後でまた出てくるんでしょきっと。
くしゃみとかしたら？
ああそれもあると思う。うん。
あでもあのまあ、残尿感に悩まされてる僕なので、ああ
のそう何年も前から言ってますねそれ。
そうなんですよ。だ昔はアイムが言ってた方法でもできたんですけど、うん、今はもう怖くてできないですね。
あ保育園児スタイル？
あいや違う違うだ。グッとこう
金玉を
チャックなし、
そうそうお玉玉の方にかけるっていうのはもうそんなことしたらもうあのだ渋滞するんですよ。
あなるほど。
でちなみにあの金シッコするときに
パンツを上げた、はい、
シッコするときにチャックから金玉も出します。
うん、あいや僕はあの狙撃スタイルですね。銃口だけというか。
いや金玉出せずいろいろか。
僕もスナイパースタイルみたいな感じで、なるべくあの見えない
重心だけ出せる。
重心出しちゃダメよ。あんまり出しすぎたら本当のスナイパーはね。
反射とかしないように。
そうそうそう。
あの金玉も出したらあのそれこそ。この輪っかみたいなのがついてるライフルみたいだよな。なんていうのあれ。
小銃みたいな。
小銃みたいな。
あのパネルから顔出すみたいな感じ。観光地から。観光地によくあるでしょ。
やっぱみんな重厚のみですよね。
重厚のみですね。はい。まあ、戯れたりすることもあるということでした。はい、続けて、ノブレキの皆さん、大城熊さん、はい、FM の覇王出入り禁止になったヤンバルの女。お疲れ様です。
そんなことない
です。九具しかしの俺、略して九具しかしの俺です。
俺さん、ありがとうございます。
今週は久しぶりにツイキャスで聞いてます。
ほう、ありがとうございます。
ところで、うん、今週はオープニングからゲームの話をしていますね。
はい、あ、リアルなメールですね、今いただいて、
うん。はい、はい、はい、ありがとうございます。あの、女性の方にはやっぱちょっと、なんか、理解しがたい内容だったかも。
しょうこちゃんが卒業してから、久しぶりに面白いなと思いました。
ああ、嬉しい。
すごいだな。ありがたい。
毎週こんな感じだったら、毎週聞くけどなと思いました。
いや、ちょっとやめて、そんな言い方やめて。
皆さんは、金秀に犬を忘れて帰ったことありますか？
金秀に
犬を忘れて帰ったこと。
犬飼ってないからな。
犬が先に帰ってたことはありますけどね、うん、僕は、は
い、悲しい、
ところで大将、
はい、
それを踏まえて死に滑る一発ギャグをお願いします。
犬
事務所的に無理なら島谷瞳と郵便ポストで甘い色の髪の
キューグしかし俺さ
だるま、はい、3曲続けてお願いします、はい、キューグしかしの俺でした。
なんかそれ
過去匿名希望
言ってる
ということで、
犬か、金秀に犬忘れて帰る。
じゃあ考えてる間にですね。
ああ、できた、はい。できた、できた。
あ、はい、じゃあ、お願いします。あ、振りをお願いします。
あ、はい。では、金秀に犬を忘れて帰ったことがある時の、死に滑る一発ギャグです。どうぞ。
ガチャ、ただいま。よいしょと。おい、ポチ、ポチ。犬を忘れてきた。戻らないとー、テクテクテク、あれいない、ドグー、俺の犬、どこ行った、どこ行った、ドグ、どこ行った、ドグ行った、どこ行ったと毒がかかってるー。はい、タウンプラザ金秀でありがとうございました。
いいじゃないですか、長編でした。
、
清高にはできんわなこれは。
誰清高って、なんかちょっとめまいして立ちくらみして座りくらみして。
ありがとうございました。
昨日ツイッターでですね、
はい、
私密かにアンケートを取っておりまして、
ん、
沖縄県の皆さんは中身汁派ですか、稲むるち派ですか。
あ、なるほどね、
気になるぜ。
まあ、昨日の夕飯が稲むるちで
いいな、うん。
僕好きなんですよ稲むるち。
あ、俺もどっちも好きだな。
で、稲むるち派なんですよ僕っつったら、
うん、
中身いじる派からまあまあのあれが来まして、
うん、いや中身でしょうと。
僕も中身一応好きなんですよ、
うん、大好き大好き、
どっちも好きなんですけど、うん、 なんかやっぱりなムルチの方が、
2択か。
でツイッターでアンケートを取ったんですよ、1日縛りで、
はい、
残りまあ2時間ちょっとあるんですけど、
まあ大体出てるでしょ、うん、パーセンテージ的には
どっちと思います、まあ、僕 の, あのフォロワーの皆さん調べですけど、
あのまあ感覚的に中身汁の方が飲む飲み食べするタイミングが多いと思うわけ。イナムドチって本当に給食がイメージ強くて、その後食堂でイナムドチがあるところとかってあんまない。やっぱり中身の方が多いと思う。
あでもいや新世代若い世代はイナムドチ好きなんじゃないですか。味も結構濃いめ、
ね、ちなみにお二人はどっち派ですか。
だからさ
大城さんは、
あ
だからさ、
まあ、イナムドチかな。
そうですよね、
2つしかないわけでしょ目の前に。
はい、
あ俺はもうやっぱり中身汁の外身を見て決めちゃうんで中身汁かな。見た目中身汁の外身がやっぱ
り、ね、まあ、アンケートの結果は中身汁 54% イナムルチ 46% で、
あ
中身、まあ、僅差ではありますが中身の方が好きっていうのがあって、あの、ね、大城さんがイナムルチ好きって言ったのは、
うん、
多分からくりがあって、
ほう
あのフェイスブックでも同じようなアンケートというか載せたら、うん、コメントでナシルさんから、
ナシル、ああの歌手ね女性
アーティスト、ナシルさんから、はい、首里の人はイナムルチ好きな人多いかもって言ってで僕イナムルチ好きなんだけど、
首里の人って首里の人でくくりたいんだはずな、
俺王家の末裔だってなったわ。
もう首里は特別だと思いたいんだはずな。
ごめんなさい、水
王家の汁だ。
そうイナムルチって王家の汁なんですよ。
どうなんだよ中身の方が、ああまだ分からんな。
イナムルチっていうのはイノシシもどきって意味らしいです。
へ
昔はイノシシの肉で大したらしい。そうか、で、それがあの、まあ、豚肉に
変わったから、ま
あ、からそうらしいです。
中身汁はオプションで生姜の後追いができるから、
あーね、あーそれは分かる分かる、生姜な、
まあ、最初にちょこっと入れては美味しいな、で後から途中でまたたっぷり入れてまた違う中身汁を味わうことができる。イナムルチは後追い、
一口目のインパクトはイナムルチには勝てないんじゃない。飽きるけどな、甘いからな、
まあ、ないやあれもご飯にかけたら最高なんだよなイナムルチも。
うん、
まあまあまあまあ、
というわけで今晩皆さんの食卓にはイナムルチと中身汁どっちが並ぶんでしょうか。
作るの大変、
これ聞いてから作ろうってなりきれない。
なかなか時間がもう遅い。
それではまた来週、さよなら。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。